今ご一緒にイエス様がお語りになった三条の説教をご一緒に読んでいるわけですけれども、この三条の説教をイエス様が語った場所というのはガリラヤ湖畔の丘の上だというふうに言われています。ちょうどその場所から160キロほど下ったところに死海がありますね。ガリラヤ、そして死海があります。ご存知のようにその水は塩分を多く含む塩水ですので海というふうに呼ばれました。生物が生存できないので死の海というふうに呼ばれたわけです。この死海のほとりにですね、イエス様がおられた時代にクムラン教団という名前のユダヤ教の一派が生活を営んで、研究によりますと彼らは自分たちのことを光の子たちっていうふうに呼び合っていたようなんですね。洞窟のようなところで世から離れてですね、そして隠遁生活を送っていました。でイエス様は今日の箇所を見ますと、あなた方は塩であり、あなた方は光であるというふうには言われずに、地の塩、世の光ってこういうふうに言われたんですね。地上にあってとか世にあってという言葉をわざわざ添えながら、あなた方は地の塩、世の光なんだっていうふうにおっしゃったんですね。で多分これは、当時のそうしたクムラン教団の人たちをこう意識して、光それから塩っていうふうに言わずに、地の塩、世の光っていうふうに言われたのではないかというふうに考えられます。そういうふうに、学者たちはそういうふうに考えているわけですね。で有名な箇所なんですけれども、今日はこのところから私たちが地の塩、世の光であるということをもう一度捉え直していきたいと思うんです。まずこの地の塩、世の光という意味についてですね、ご一緒に考えてみたいと思うんですが、13節のところをご覧ください。あなた方は地の塩である。イエス様はそういうふうにお語りになりました。地というのは、地上という意味の言葉です。私たちが生活をするそのところということですね。家庭とか職場とか学校とか、また地域社会が私たちにとってその地という場所です。そうしたところにあってあなた方は塩なんだっていうんですね。じゃあ塩って一体どういうものなんでしょうか。塩というのは、日常生活欠かせないものだと思います。時々塩を取りすぎちゃって塩分控えめみたいなことがあるんですけれども、でも塩というのはとっても大切なことですね。その後の光もそうですね。イエス様はナザレでお育ちになったんですけれども、多分その家庭の中でですね、塩の大切さとか光の尊さっていうのを、もうそういうことを経験しながら大人になられたのではないかと思います。ですからその塩、光の大切さというのを十分経験しておられました。でそうした上であなた方は地の塩、世の光なんだということをイエス様お語りになったんです。で塩っていう、イエス様の時代塩は大きく、2つの使われ方をしたというふうに言われていますね。今もそうだと思いますが、一つは、物に味をつけるというそういう役目ですね。あるいは甘いものに塩を少しこう添えることによって甘みを引き出すということもあるでしょう。素材の良さを引き出すということもありますね。でもう一つはこの腐るのを防ぐという役割がありました。お肉に塩をかけておくとお肉が腐らないで済むわけですね。そうした昔の人の知恵がありました。でこうしたことを踏まえて13節の後半の言葉に注目したいんですけれども、ここでイエス様は塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられようっていうふうに言ったんです。確かに塩自体には効き目がある。でもその塩が塩味を失ったらどうでしょうか。それはただの砂、ただの土になってしまいますよっていうんですね。当時はこの岩から塩を取ったようですけれども、もう何の役にも立たずにもう外に投げ捨てられて人々に踏みつけられるだけであるというふうにイエス様はおっしゃいました。でイエス様はここでもう一つですね、塩が果たす大切な機能を説明していると思うんです。地の塩っていうふうに言いながらですね、塩というのは塊になっていては何の役にも立たない。 必ず他のものと接触し、時には塩自体の、まあ、自分たちの形を崩して、そして相手の中にこう浸透して初めて、まあ、効果を発揮するっていうわけですね。さて次にイエス様は私たちのことを光だって言いました。世の光である。まあ、世という言葉はここでは宇宙という言葉が使われています。世の光である、神様がお作りになった被造物世界の光があなた方なんだっていうんですね。まあ、当たり前ですけれども、光というのは物事を見えるようにする働きがあります。よく見えないところに光を照らすと物がよく見えるわけですね。それからもう一つ、このイエス様の時代は光を灯すことによって、この目印に印として光を灯すってこともあったようです。そこに光を灯すと、まあ、そこにお家があるとか、そこに光を灯すとそこに灯台があるとか、そうした印、目印のような働きですね。あなた方は地の主を世の光として召されているということをイエス様がおっしゃったんですね。さてそのことを踏まえた上で、今日の2つ目のことについて考えてみたいと思うんですけども、この13節の言葉、それから14節の言葉を読むときに、イエス様はこう極めて断定的な言い方をされているということに気がつきました。もともとのギリシャ語を見ますと、あなた方っていう言葉が強調されているんですね。ここを直訳すると、あなた方こそ地の主よ、世の光です、とこういうふうに言うんです。クムラン教団の人ではない、あなた方こそ地の主よ、世の光なんだ、ってこういうふうにイエス様はおっしゃったんですね。でさらに注意深くここを読んでいきますと、どうでしょうか。イエス様はここで、あなた方は地の塩になりなさいとか、世の光になりなさいって言ってるのではなしに、もうすでに地の塩、世の光だってこうおっしゃってるんですね。私はこの言葉を読んでですね、少しこう戸惑いを覚えるわけです。まあ、今その意味をこう、学んだりなんかしてるので、まあ、そこから解放されていますけども、最初の方、クリスチャンの頃、最初洗礼受けた頃に読んだ時に、いや自分は違うなっていうふうにここを読みますね。これからあなた方は地の塩になっていくとか、世の光になっていくっていうんだったら、あまだ私たちはプロセスだからってこう思うんですけれども、イエス様はもうすでに地の塩、世の光だっていうふうにこう断定なさるんですね。まあ、イエス様だったら世の光、呼ばれてふさわしいお方だと思います。真っ暗なところに光を灯すと、そこがふわーっとこう光が広がりますね。闇がなくなっていきます。闇を排除し、真実を明らかにし、私たち人が歩むべき方向を指し示す印となるお方はイエス様を他にしてないわけですね。でもこの三条の説教を読みますと、あなた方が地の塩であり、あなた方が世の光なんだってこうイエス様は教えてくださいました。さらにもっと言うならば、ここでこの三条の説教を初めて聞いた人たちというのはどういう人たちだったでしょうか。もうすでに何回か触れてますけれども、マタイの福音書の4章の23節から出てくる人々ですね。いろいろなニーズを抱えて、いろんな不安やいろんな心配を抱えて、いろんな貧しさを覚えてイエス様のところにやってきて、そして心の貧しい人々は幸いですって言われた、その人たちですね。ある時イエス様もご自分のことを、私は世の光であるというふうにおっしゃいました。まあ、先ほどもお話ししましたけれども、地の主を世の光、人々の良さを引き出したり、あるいはこの、腐敗を腐っていく状況をこうストップかけたり、あるいはこう暗闇を排除したり、また人として歩むべき方向を示す、まあ、それはイエス様ご自身を他にしてないわけですね。ただ私はこの教えを読みながらですね、もう一箇所聖書の箇所をこう開いてみたいなと思ったんです。でそれはパウロがエフェソの教会に送ったエフェソの5章の8節という言葉です。まあ、ここに印刷しました。短いので私がお読みしたいと思います。 あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさいっていうふうにパウロは言いました。確かにイエス様を知る前はあなた方は暗闇そのものだったっていうんですね。でもどうでしょうか、今は主に結ばれてるんだ、主に結ばれているんだ、だから光となっているんだっていうふうにパウロは言うんですね。ちょうど私たちがブドウの木であるキリストに結ばれているときに、世の光そのものであられる主からその輝きをいただくことができる。また地の塩そのもののお方から大切な塩気をいただき続けることができる。だからあなた方はもうすでにこう結ばれているんだから、その聖霊の受益を通して私たちは光、それから塩ともうされているっていうことなんですね。ですので今日3つ目のポイントですけれども、16節を見ていただきたいんですが、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。まあ、この立派な行いというのも、この世の中の物差しで立派というよりも、聖書の物差しに従って素晴らしい行いっていうことだと思いますね。ですからそれはもしかしたらこの世の中からするとちょっと馬鹿らしい行いに見えるかもしれないけれども、でも聖書の基準でそれは立派な行いになるんだということですね。あなた方は地の塩、世の光なんだから、その塩気を保ち、そしてその光を隠さずにみんなの前に輝かしなさい。そのことを通してあなたたちが崇めている、あなたたちが愛しているその神様の素晴らしさを周りの人たちも知ることになるでしょうということを、まあ、イエス様がおっしゃった、証しになるということを、まあ、イエス様がおっしゃったわけですね。行ってらっしゃいの本にも書きましたけれども、私は高校生の時に初めて教会に行きました。それで教会の高校生が私の学校にいる高校生と随分違うので、初めショックを受けたんですけれども、やっぱりそこに何かこう自分たちにない魅力を感じてですね、教会に通い始めました。でそのしばらくしてやっぱり私もみんなと同じようにイエス様を信じたいって言ってイエス様を信じていったんですけれども、でその教会はですね月の第何日曜日かちょっと覚えていませんが、月に1回ですね、学生会青年会の人たちが一緒に駅前でこうトラクトを配るんですね。教会の案内を配るんですね。ちょうど南林間の駅の前でこう配るようなもんですね。で私はそれが大好きで、その先輩たちと混ざってですね、その、教会の案内とかトラクトを駅前でこう配ってたんですね。もうそれが本当になんか自分にとっては非常に新鮮で、そんなことやったことなかったので、ビラを配ったりすることやったことはありませんでしたので、それがとても楽しみで、もう喜んでやっていました。でこうやって喜んでやっていて、パッとある若者に渡したんですね。そしたら彼はそれを受け取って、松本って言うんですね。まあ私松本ですけども、それでお前何やってんのってこういうふうに言われたんです。でパッと見ましたら本当に幼稚園からずっと一緒だった幼なじみなんですよね。で彼は、クラブ の部活 の試合か何かでちょうどその駅に来ていたんです。私が住んでいたのが押上で、それは武蔵小金井ですので、電車を3本ぐらい乗り換えてここに来てるんですね。でそこに本当は私を知ってる人など一人もいないはずなのに、その私のことをよく知っている近所の友人がですね、松本お前何やってんのってこういうふうに言ったんですね。何やってるっていうか、トラクト配ってたんですけど、私はそれを聞いた時に、今まで喜んでやってたはずのトラクト配布がですね、急に恥ずかしいってこう思っちゃったんですね。自分がやってることを恥ずかしいってこう思ってしまったんです。それこそ光をですねこう隠したいような思いになってしまいました。で急にこうトーンダウンしてしまって、つまらない恥ずかしい気持ちになってですね、あまり元気出ずに、その後のことも頭真っ白になって覚えてないんですね。で私は家に戻って、なんであの時に恥ずかしいと思ったんだろう、 私は神様を信じてるし、イエス様のこと大好きなんだけれども、そのイエス様のことをみんなに伝える、そのために、トラクト配布をやってたんだけど、なんで友達に会って一言言われただけであんだけ火に水をかけられてシューッとなってしまうんだろうか、もうそういう反応した自分自身すごくショックを受けたんですね。皆さんそういうことってないでしょうか。今南林間でトラクト配ることが果たしていいかどうかっていうのはまた別の問題ですけども、今からもう30年も もっと前の30年以上前、そうですね、30年以上前ですから、それが非常に有効な証し のそういうふうに言ってもそのもらってくれてそれを読んでくれるような状況で、今だったらちょっとこう引いてしまうかもしれない、もっとふさわしいやり方があるかもしれません。もちろんトラック台風もいいことだと思いますけども、私たちは時々ですね、自分がやっている、私たちは地の塩、世の光なんですけれども、そのイエス様はその光を持っていたら、15節にありますように、灯火を灯してマスの下に置く者はいない、燭台の上に置くでしょうってこういうふうに言ったんですね。そうすれば家の中のものすべてを照らすんだっていうんですね。私たちはあなた方は地の塩世の光っていうふうにこう言われてるんですけれども、地の塩世の光として歩もうとするときに、私たちはそのマスの下に光を隠したいっていう思いを持ったり、あるいはこう人にあまりこう知られたくない、教会行ってることを知られたくない、洗礼を受けてることをちょっと隠しておきたい、でそういう思いを持つことっていうのはないでしょうかね。私はありました。でそうしたときに私たちはどうするかっていうことですね。私たちはイエス・キリストにこう結ばれていますので、つまりイエス様から塩気をいただいたり、イエス様から光をいただきますので、私たちはそうしたときにですね、それでいいわけで、そういうふうに感じる自分がいるっていうことを受け止めて、なんでそういうふうに恥ずかしいって思ったのか、なんで急にこうトーンダウンしてしまったのか、その部分をイエス様の光に当てていただいて、そのことをイエス様とお話しする、相談する、イエス様に教えていただくということですね。でそれが御言葉を読んで、自分に適応するということですね。でそれをそういう自分の正直な気持ちをもうそのまま置いといて、そして あいついなくなったなってまたこれ一生懸命やるんだったら全然自分は変わらないんですけれども、やっぱりその時になんで自分はそんなこと感じてしまったんだろう、なんで恥ずかしいって思ったんだろう、あるいはなんで嬉しいって思ったんだろう、なんで羨ましいって感じちゃったんだろう、なんで場面でみんな喜んでたんだけど私は喜ぶことができなかったんだろう。私たちはキリストにつながることを通して今まで経験しなかった恥ずかしさとか喜びとか、あるいはもしかしたら妬ましさとか、そういうことを覚えるかもしれない。で実はそれがキリストにつながっているということでもあるわけですね。でそのことを通して私たちに御言葉の光が当てられて、そしてそこが取り扱われることを通して、私たちの信仰はその人その人その次のステージに神様導いてくださるわけです。私はそのことをいろいろ考えてですね、牧師と相談して、それまでは1時間以上かけて電車を3つ乗り換えて武蔵小金井に行って、もう誰も私が知らないところでもう伸び伸び信仰生活を送ることができたわけですけれども、松本君それは本物じゃないんじゃないかっていうようなことも、いろいろこう示されて、そしてどうしたかというと押上の教会に行って、そして地元の教会でみんなが知ってるところでトラクト配りできるように、成長することがいいんじゃないかということで、牧師がそっちの教会にこう使わせてくれたわけです。私もそっちの教会に行くことを願ってそっちに行ったんですけども、多分そのみんながいるときはちょっとこう隠れて、みんながいなくなったらやるっていう生活をしていたら、あんまりそれは自分にとってチャレンジがなかったかもしれませんね。いわゆる世の光、地の塩にはなれなかったかもしれません。でも私たちはそうした中で、あなたたちはもうすでに世の光、地の塩なんだ、だからそのキリストにつながることを通して、その塩気を失わないように、キリストの前に出ることを通して、ちょうど 月が太陽の前に出るとそれを反射させるようにですね、私たちもイエス様に向かうことを通してその光を反射させるように、あなたたちは、まあ、そのように生かされているんだ。ですから主に結ばれて光の子として歩みなさい、主に結ばれて地の塩として生きていきなさい、まあ、そのように私たちは神様からそのようなものとして生かされている。そして今日もそのような、今週もそのようなものとしてそれぞれのところに派遣されていく。ぜひそのことを覚えながらですね、地の塩、世の光として生かされていることを神様に祈り求めながら、その役割をそれぞれの使わされ場で果たしていくことができるように、神様の素晴らしさを明かしすることができるように歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。